ではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
グリーンピースジャパンの花岡若雄さん、
はい、そうです。
海洋生態系問題の担当でいらっしゃるということで、初めてお目にかかります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本来どういう活動をなさっている、どういう担当の方なんですか？
はい、はい、まあ、もうタイトル通り海洋生態系問題担当ですので、はい、それこそ海の食物連鎖ですとか生態系を全体をこうバランスよく守っていこうと、
はい、
で決してそのために取らない食べないということを提案するわけではなくて、
はい、
まあ、究極的なグリーンピースの目標としては、うん、その環境と人類がいつまでも共存し合っていける環境を作っていこうと、
はい、
今日本の海ですと海の問題です。やはり魚を食べるとかそういうところがフォーカスされてますよね、
はい、
やはり過剰に漁獲されてその情報がないまま食べてしまっているっていうのが現状ですよね、
はい、
ですのでやはり例えばお寿司に乗ってるマグロですとか、まあ、日本食を代表されると言われている魚、はい、ネタとかですね、
はい、
そういったものを子供とか孫にもきちんと残してあげようと、そういうことをするには、はい、やはり海の生態系を守っていくしかないわけですよね、
はい、
そういうことを続けていこうとするのが私の、まあ、グリーンピースの中での私の、仕事ですね。
そもそもは守っていこうという皆さんの活動に本当に今回とんでもない事態が起こったという状況が実は今の海の状況ですよね。
そうですね、うん、福島第一原子力発電所あそこからの事故で、
はい、
もう本当に一瞬にして大量のもう本当に大規模に海洋が汚染されて、はい、海洋生態系が破壊されて、
はい、
それが本当に長期にわたってしまうような影響を及ぼしてしまっているということで、はい、非常にまあショックですし、まあ、大変ですよね、
はい、空間線量だとか土壌汚染っていうのは割と何マイクロシーベルトパワーっていう数値が上がってきたりしているので、ああセシウムがこう浮遊しているんだなとか、もしかしたらこの空気の中にもってイメージしやすいんですが、海の汚染っていうのはなかなかどれだけどのくらいの広さでどのくらい汚染されているのかっていうのはイメージしにくいと思うんですが、
そうですね、うん、そもそも特にこう東京の方とかですと、
はい、
そもそも海というものが遠い存在ではある方が多いと思うんですよね、
はい、
やはり目の見えない目に見えない海面の下の世界で何が起こっているか、どういう、まあ、生態系があるのかとか、どういう広さだとか、どういう海流が流れているとか、そういう情報は、まあ、ほとんどの方はあまり普段の生活では気にされないですよね、そういうところでやはりまあ、普段の生活に結びつくことは難しいんだろうなということは感じていましたね、はい、
実際問題本当に大変な状況の海なんですか今は。
私たち海洋調査を、まあ、定期的にやっているんですけれども、これは、福島県ですとか、まあ、その隣の県の沿岸で取った魚とか海藻を分析しているんですね。それがどれぐらい放射能によって汚染されているかというのを分析しているんですけれども、
はい、
一番最近の数値ですと、はい、まあ、私たちが集めたサンプルのうち集めたサンプルの全てから放射能が検出されているわけですね、
はい、
で、まあ、魚に関してですと、私たちが集めたサンプルのうちの半分は政府が定めている暫定基準値を超えている数値なんですね、
はい、
もちろん私たちのサンプリングというのは本当にこう包括的にできるわけではありませんので、船を出すこともできないですし、小規模でやらざるを得ないところはあるので、私たちの調査結果が全てを物語っているということは言えないですけれども、
はい、
まあ、私たちがその小規模でやっている中でも、集めたサンプルのうちの半分以上がそういった危険な数値だということは、
はい、
やはり危険、その今の海の生態系あるいはそれが流通しているというところも可能性があるということも含めて、
はい、
危険な状態だなということを言えると思いますね。
それこそその暫定基準値よりも超えているって、その基準値自体がなんだかいつの間にか上がっていたりだとか、それが本当に安心なものかどうかっていうものがわからないんですけれども、どうでしょう。
おっしゃる通りですね。まずそもそも暫定なんですけれども、はい、いつまで暫定なんだっていうところも出てきませんし、あとは今、まあ、定められていますけれども、放射能に関しては安全なんていうレベルはないんですよね、
はい、
なければないほどいいわけであって、
はい、
考え方としては車の運転と似てますよね、
はい、
時速何キロ以上以下だったら絶対安全っていうのはないと、 それと似てると思うんですよね、ですのでできる限り極力控えて抑えていかなくてはいけないのに、暫定基準値以下だから問題ないっていうような、言い方が出回っているのは問題だなと思います、ね、例えば10ベクレルと499ベクレルだと、
はい、
もう大きな違いなんですよね、
はい、
だから本当に消費者、まあ、私も含めて消費者が知りたいのは、はい、暫定基準値以下か以上かじゃなくて、実際この食べ物がどれだけ汚染されているかと、
はい、
あるいはどれだけ安全なんだというところですよね、
はい、それは誰に伺えば本当のことが分かるんでしょうか
私たちも今日本政府に対して要請書を出してまして、その内容が、まあ、全て の魚介類においてですけれども、商品において、ベクレル値を表示してくれて、どれだけ汚染されている、あるいはどれだけ安全なのかということを消費者に教えてほしい、
はい、
じゃないと私たちは今魚危ないっていう情報だけが来てしまって、
はい、
でも選びようがないわけですよね、それですとやはり私たち調査で福島 の地域 の漁師の方々ともお話ししますけれども、
はい、
漁業復興復活できないんですよね、やはりいつまで経っても危ない状態だったら魚は上がってこないわけですよね、
はい、
だからきちっとスクリーニングをして、危ない魚と危なくない魚っていうのを分ける、
はい、
でそのスクリーニングを得た魚もその流通に回ってから、これがどれだけ危険な、どれだけ汚染されているんだよと、
はい、
いうことを表示して、消費者がそれをきちんと選ぶというようなことがないと、
ね、
漁業復興にもならないし、私たちの、まあ、魚を食べるという、
はい、
まあ、食文化ですよねにも影響をきたしてしまうというふうに思います。
震災前まで その魚介類海藻類っていうのは全くその放射能は検出されない状況だったのが今あるっていうことなんですか？
いや、過去にもやはりその試験ですとか、はい、そういったところ、うん、あるいは昔のチェルノブイリですとか、はい、そういうところからの放射能出てしまっているものは、その半減期が長いもの各種によっては残っているっていうのはあるんですよね、
はい
はい、ですのでそのでも明らかに今回の原発 の事故によって、
はい、
まあ、大きな影響が与えられたということは間違いないと言えますね、
他国ではどうなんでしょう、基準値っていうのはどのあたりに設定されていて、どれ以上だと食べないとかっていう習慣はありますか？
まあ、それは国によってまちまちですし、国際基準とかもいくつかありますけれども、
はい、
例えばチェルノブイリの後に、
はい、
スウェーデンのスーパーマーケットは、
はい、
やはり食品の放射能汚染をすごく気にしたわけですよね、
はい、
その際にスーパーマーケットが取った行動は、政府が定めている暫定基準値よりも低い基準値を設けて、
はい、
うちのスーパーだとこれ以上の基準値のものは販売しませんよ、
はい、
っていうことで消費者に、まあ、安全を提供しようと、
はい、
いうことをしたわけですよね、そういった取り組み、やはりこう消費者に向けて消費者の方向を向いた取り組みというのを、
はい、
日本の、まあ、スーパー、うん、僕も行っても感じないですよね。
そうですね、
はい、
ということはスウェーデンのスーパーではスーパーごとにそういう検査をちゃんと自分たちがやって表示してきたと。
そうですね、そうしないと消費者たちが自分たちのスーパーから離れてしまうと思ったわけですよね、うん、ですのでやはり私たちも、
はい、
日本でもね、やはり魚を食べる文化のある国ですので、スーパーに対して求めることはしっかり声を出していく、これが必要だなというのはすごく感じますね。
その実際にスウェーデンではその放射線量が割と高めなものでも売れたんですか、それとも全くそれは売れませんでしたか？
まあ、もちろん食品によって違うんですけれども、はい、まあ、そういう活動をスーパーが取ることによって、自分たちで自分たちの基準値を設けることによって、
はい、
まあ、お客さんを守ったということはありますよね、はい、
それこそ今若い方やお子さんたちにはそういうものを食べてほしくないけど、私たちは責任を取ってじゃあ食べるわっておっしゃってる方々もいらっしゃるので、本当にそういう表示があれば自分たちの意思を添えて反映させることはできますよね。
そうですね、私も4歳になったばかりの息子がいるんですけれども、で魚が大好きなんですよね、でなると本当にスーパー行ったりレストランに行くたびに、まあ、痛い気持ちになりますよね、なんでせめて選ぶ基準が必要だというふうに思います。
はい、今じゃあ実際その4歳のお子さんにはお魚を食べさせていらっしゃいますか？
いや極力食べさせてないですね、 はい、本当に食べさせたいですけれどもね。
ですよね、はい、本当は食べさせたいですよね。
そうですね、
えー。